明くる日、目が覚めてみると、体中痛くてたまらない。久しく喧嘩をしつけなかったから、こんなに答えるんだろう。これじゃあんまり自慢もできないととこの中で考えていると、ばあさんが四国新聞を持ってきて枕元へ置いてくれた。実は新聞を見るのも大義なんだが、男がこれ式のことにへこたれてしようがあるものかと無理に腹ばいになって、寝ながら、2ページを開けてみると驚いた。昨日の喧嘩がちゃんと出ている。喧嘩の出ているのは驚かないのだが、中学の教師、堀田坊と、近頃東京から赴任した生意気なる何がしとが、純良なる生徒を思想してこの騒動を喚起せるのみならず、両人は現場にあって生徒を指揮したる上、身なりに師範生に向かって暴行を欲しいままにしたりと書いて、常にこんな意見が付記してある。本県の中学派席時より善良温順の寄付を持って全国の戦争するところなりしが、軽薄なる二種子のために我が校の特権を毀損せられて、この不面目を全子に受けたる以上は、御仁は憤然として立ってその責任を問わざるを得ず。御仁は真珠、御仁が手を下す前に、当局者は相当の処分をこのぐらい遺憾の上に加えて、彼らをして再び教育界に足を入る余地なからしむることを。そうして一地元にみんな国典を加えて、お灸を据えたつもりでいる。俺は床の中で、クソでも食らえと言いながら、むっくり飛び起きた。不思議なことに今まで身体の節々が非常に痛かったのが、飛び起きると同時に忘れたように軽くなった。俺は新聞を丸めて庭へ投げつけたが、それでもまだ気に入らなかったから、わざわざ高架へ持って行って捨ててきた。新聞なんてむやみな嘘をつくもんだ。世の中に何が一番、ホラを吹くと言って、新聞ほどのホラ吹きはあるまい。俺の言って叱るべきことをみんな向こうで並べて嫌がる。それに近頃東京から赴任した生意気な何がしとは何だ。天下に何がしという名前の人があるか。考えてみろ。これでも劣気とした性もあり名もあるんだ。ケーズが見たけりや、ただの饅頭以来の先祖を一人残らず拝ましてやら。顔を洗ったら、ほっぺたが急に痛くなった。ばあさんに鏡を貸せと言ったら、今朝の新聞を見たかなもしと聞く。読んで後悔捨ててきた。欲しけりや拾ってこいと言ったら、驚いて引き下がった。鏡で顔を見ると昨日と同じように傷がついている。これでも大事な顔だ。顔へ傷までつけられた上へ生意気なる何がしなどと、何がし呼ばわりをされればたくさんだ。今日の新聞に駅駅して学校を休んだなどと言われちゃ一生の治れだから、飯を食って井の一号に出頭した。出てくるやつも、出てくるやつも俺の顔を見て笑っている。何がおかしいんだ。貴様たちにこしらえてもらった顔じゃあるまいし。そのうち、野田が出てきて、いや昨日はお手柄で、名誉のご負傷で下しか、と送別会の時に殴った偏方と心得たのか、嫌に冷やかしたから、余計なことを言わずに絵筆でも舐めていろと言ってやった。するとこりゃ恐れ入りやした。しかしさぞ痛いことで下傷というから、痛かろうが、痛くなかろうが俺の面だ。貴様の世話になるもんかと怒鳴りつけてやったら、向こう側の自席へついて、やっぱり俺の顔を見て、隣の歴史の教師となんか内緒話をして笑っている。それから山嵐が出頭した。山嵐の花に至っては、紫色に膨張して、掘ったら中から海が出そうに見える。うぬぼれのせいか、俺の顔よりよっぽど手ひどくやられている。俺と山嵐は机をなめて、隣同士の近しい中で、 おまけにその机が部屋の戸口から真正面にあるんだから運が悪い。妙な顔が二つ固まっている。他の八つ旗いくつにさえなるときっとこっちばかり見る。とんだことでと口で言うが、心の内ではこのバカがと思ってるにそういない。それでなければああいう風に囁き合ってはクスクス笑う役がない。教場へ出ると生徒は拍手を持って迎えた。先生、万歳というものが二三人あった。景気がいいんだか、バカにされてるんだかわからない。俺と山嵐がこんなに注意の焦点となってる中に、赤シャツばかりは平常の通りそばへ来て、どうもとんだ災難でした。僕は君らに対してお気の毒でなりません。新聞の記事は校長とも相談して、正午を申し込む手続きにしておいたから、心配しなくてもいい。僕の弟が堀田君を誘いに行ったから、こんなことが起こったので、僕は実に申し訳がない。それでこの件についてはあくまで尽力するつもりだから、どうかあしからず、などと半分謝罪的な言葉を並べている。校長は3時間目に校長室から出てきて、困ったことを新聞が書き出しましたね。難しくならなければいいなと多少心配そうに見えた。俺には心配なんかない。先で免職をするなら、免職される前に辞表を出してしまうだけだ。しかし自分が悪くないのにこっちから身を引くのはほら吹きの新聞屋をますます増長させるわけだから、新聞屋を正誤させて、俺が意地にも務めるのが順当だと考えた。帰りがけに新聞屋に談判に行こうと思ったが、学校から取り消しの手続きはしたというから、やめた。俺と山嵐は校長と教頭に時間の合間を見計らって、嘘のないところを一応説明した。校長と教頭はそうだろう。新聞屋が学校に恨みを抱いて、あんな記事をことさらに掲げたんだろうと論断した。赤シャツは俺などの行為を弁解しながら控え所を独り言に回って歩いていた。ことに自分の弟が山嵐を誘い出したのを自分の過失であるかのごとく吹聴していた。みんなは全く新聞屋が悪い、けしからん、陽君は実に災難だと言った。帰りがけに山嵐は、君赤シャツは臭いぜ。用心しないとやられるぜと注意した。どうせ臭いんだ、今日から臭くなったんじゃなかろうというと、君まだ気がつかないか、昨日わざわざ、僕などを誘い出して喧嘩の中へ、巻き込んだのは策だぜと教えてくれた。なるほど、そこまでは気がつかなかった。山嵐は粗暴なようだが、俺より知恵のある男だと感心した。ああやって喧嘩をさせておいて、すぐ後から新聞屋へ手を回してあんな記事を書かせたんだ。実に乾物だ。新聞までも赤シャツか。そいつは驚いた。しかし新聞が赤シャツの言うことをそうたやすく聞くかね。聞かなくって。新聞屋に友達がおりやわけはないさ。友達がおるのかい。いなくてもわけないさ。嘘をついて、事実これこれだと話しゃ、すぐかくさ。ひどいもんだな。本当に赤シャツの策なら、僕らはこの事件で免職になるかもしれないね。悪くすると、やられるかもしれない。そんなら、俺は明日辞表を出してすぐ東京へ帰っちまわ。こんな過当なところに頼んだっておるのは嫌だ。